藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場、今日は34回目ということでよろしくお願いしたいと思います。企画構成担当の斉藤元明です。では加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、株式会社 USP の経営コンサルタント加藤陽一です。よろしくお願いいたします。
はい、加藤さん、今日はですね、
はい、
建設業関連の資格講座の学校を教室を経営してらっしゃる男性の方からご質問いただいています。
なるほど、はい、
あれですかね、あの宅建とか、うん、一級建築士とかそんな講座かもわからないですね、
を、受かるために勉強する、
はい、あれは国家資格ですから、なかなかその通信とか、
はい、
家で自分で勉強するのが大変なんで、うん、まあ予備校みたい、予備校とか塾みたいなもんですよね、うん、
はい、
行って勉強すると、うん、はい、いつもポッドキャストを楽しみに聞いています。ありがとうございます。最近こういう方が増えてきて嬉しいですね、うん、
はい、嬉しいですね、
はい、うん、私は現在フランチャイズで、あ、フランチャイズなんですね、うん、資格試験合格のための学校を経営しています、
うん、
次の展開として新しいサービスや商品を考えています。というのも現在のビジネスでは地域や業界が限られますので、同じ顧客に繰り返し利用されるものがないかと思っています、まあ、つまり生徒さん合格しちゃったらもう来なくなるので、うん、その生徒さんたちが卒業した後、合格した後もなんか他のもんが売りたいっていうニュアンスなんだと思うんですけれども、資格を取った後のサービスとして求人広告と独立した経営者の方へのニュースレターの作成代行を考えています。新規事業を始める上で何かヒントをいただければと思い質問させていただきます。どうぞよろしくお願いします、ということなんですが。
はい、わかりました。要するに一回こっきりで終わってしまうので、
はい、今のビジネスはもう永遠にこう新規開拓をやり続けないといけない、
ね、なるほどですね、
はい、
そのためにせっかくいただいた、まあ、リストを生かせれないかっていうような、
そうですね、
感じですよね、
はい、
うん、で、今求人広告と独立した経営者へニュースレター作成代行、
まあ、リフォーム屋さんとか工務店さんとかに対して、うん、そういうニュースレターを発行するお手伝いっていう意味じゃないかなと思うんですけど、
なるほどね、はい、なんか遠い感じがしますねこの求人広告とニュースレター、
うん、あ、求人広告とニュースレターちょっと遠いです ね反則と人のことですから、
うん、
まあ、加藤さんがいつも言われる、
うん、
経営の4つの分野から言うと、
うん、そうですよね、
はい、
まずは、まあ、これ、まあ、これアプローチの仕方なんでね、
ええ、
やっぱり人それぞれだと思うんですよ。私だったらっていう前提でね、
はい、
私のクライアントさんだったらっていうことでアドバイスしますけど、まずやっていただく考え方として、
はい、
この建築業界系ですよね。
資格ね、そうです。建設業ですね。
宅建、はい、建築士、建築設計士、設計士。
そうです。一級建築士とか、
二級建築士、
一
級二級の受講するための、
はい、
まあ、合格率を上げるっていうのが、まあ、売りの多分勉強ってことですね。講座で
送
ってらっしゃるんですね。
そうですね。
はい、まずこの人たちって資格はもうこれ以外ないんですかね、取るのは。
まあ仮に2級を取れば1級というのはありますよね。
うん。
はい。
あ、まあそこはカバーしてるわけですね。
ただ そこしかないかもわかんないですね、
うん、
というのが仮に設計事務所を自宅で開業する場合2級か1級か、まあ、取ってなくてもやれますけれども、うんうん、で取っちゃったら、まあ、宅建とか言うと不動産の方ですから、
うん、
そっちにはもう行かないですよね、
うん、
逆に不動産の人が宅建の資格を取って、
うん、
じゃあ建築士の資格を取るのかっていうと、
うん、
他の講座はなかなか売りづらいんじゃないか
な。なるほどね。まあこれ両方ともそれなりに難関講座なんですよね。難関の資格なんですよねこれ。
宅建とか、まあ一級建築士だとちょっと難しいと思うんですが、宅建の場合はもうこれがないと不動産屋さんできないので、まあ学校が通って勉強するぐらいですからすごく簡単ということはないと思うんですが、
そうですね、
まあその例えば弁護士とか公認会計士の試験のようにものすごく難しいというわけではないと思うんですね。
なんかね、
はい、
聞いていましたら、そのリピートを増やしたいんだろうなっていう思いは伝わってくるんですけど、そうですね、はい、なんか他にその人たちがキャリアで取る、そういうある程度のね、
はい、
手間暇をかけても取らなければいけないっていうね、
はい、
この業界で生き残っていくためにはっていうか食っていくためにはっていうね、
はい、
強いそういうニーズがあるね、
うん、
資格が他にもあるんだったならば、
はい、
それを当然ラインナップとして、
はい、
増やしていくっていうのがまあ王道だと思うんですけども、
そうですね、
なんかそれってもうこれの辺でもうチーンっていう感じで終わりの感じじゃないですか。
多分ですね、まあ宅建の場合こう不動産屋さん、建築士の場合は設計士の方とか工務店の方とかっていうことになるので、
うん、
2級を取って1級にステップアップっていうのはあると思うんですけども、
そうですよね、
建築士を取って宅建の方に行くとか、逆に宅建を取って建築士に行くっていうのはないことはないかもわかんないですけど、多分少ない。
そうですね。うん。
はい。
そうしましたら、今このね、新規事業で何っていうところね、
はい、
まあ、以前も言ったかもしれない、誰に何をどうやってって言ったところで、うん、いきなりは全部動かすのも大変なので、
はい、
新規事業の適切な参入の仕方は少しずらすという言い方をしましたけども、うん、今、このご質問の方は何をね、要はリピートしていただくためにサービスとかね商品を追加しようって考えていらっしゃって、
うん、
求人広告だとかニュースレターって言ってますけども、それは少し遠いような気がするんですよ。
うん、
だからちょっと遠い感じがするので、やっぱりこの場合はその私だったらですよ、
はい、
ちょっとこちらの方を見ていくっていう視点なんですけども、誰を変えるかもしれませんね。
おお、というと
だから何っていうのももちろん変わるんですけど、誰を変えるっていうことでね、
はい、
なんで一つ何っていうのじゃ何を取り扱っていると必ず強い、ニーズが発生して、
うん、
その業界では取らなければいけないって強いニーズ性のある、それが受かりやすくなる構造じゃないですか、
はい、
これは変えずに、
うん、
誰っていうことで、
うん、
資格もそれは変わってきますよね、
うん、はい、
その資格をちょっとまあ、絶対強いニーズで、その業界ではいるんだっていうものを変えていくというか、
うん、
ターゲットを変えることによって、
うん、
その同じような、お客さんのそういうニーズが強く高いものっていうのは他の業界でも構いません、
うん、
建築不動産でなくてもいいので、
あ、
何があるかっていうところから見るんでしょうね、
うん、今がそういう、まあ、受験ビジネスですから、
ええ、
そういう受験ビジネスの中でちょっと考えるっていうのも一つの策じゃない
ですか。そうですね、
まあ、それでしたら当然業界が違ったとしても、まあ、近いですよね、はいは
い、でそのいろいろなちょっとこの FC っておっしゃってたのでどれぐらいのスキームがなるのか分かりませんけども、
はい、
いろんなノウハウが体系化はされてらっしゃると思うんですよ、
はい、
その講座の進め方であったりだとか、それまでの、オペレーションのやり方であったりだとか、
はい、
そういったスキームはできております。あとまたターゲットによっておそらくその教室、
うん、
っていうかキャパがあるので、
はい、
偏りがあると思うんですよね、
はい、
例えば週末だけ埋まるんだけども、うん、後の教室はどうやって、利用したらいいかってことは、
うん、
固定費がまあ結局同じなんだけども、
ね、活
かせれてないっていうパターンはあるじゃないですか、
はいはい、
それに対してお客さんを変えることによって上手に埋まるといいですよね。
そうですね、
はい、
うん、
でまず 誰を変えてみるっていう考えです。でそこの、まあ、あの教材の教材っていうか講座の作り方は、まあ、その FC さんがまあやってらっしゃるのか、まあ、また他にも あるのか分からないので、その仕入れ先は考えないといけませんけども、そこの部分を変えていくと適切なその周辺のね、参入になるんじゃないかなっていう気がしましたね。
なるほどですね。
もちろんいいんですよ、求人広告だとニュースレターとかでもまあありなんですけども、ちょっと遠い感じがするので、それとそのどれぐらい、年間に受けておられるか分かりませんが、
はい、
その方々の経営者の割合がどれぐらいかっていうのもちょっとね、
は
い、意外に経営者ばっかりじゃないと思うんですよ。こういったね、もちろん経営者の方も一部は含まれてると思いますけども、はい、
まあ、やっぱりあのこういう資格があると、お勤めの方の場合おそらくあの資格手当というか、
そうですね、
お給料が上がると思うので、
はい、
そういうことを目的に自分から自発的に来られている方もいらっしゃると思いますし、
はい、
だするとこう会社から
取れる、ね、
行ってこい、
補助してあげるからとか、
はい、っていうのもあるかも、
ね、全額会社が出すからとかね、はい、それはあると思います、ね、
だからまあ加藤さんいつも言われる棚卸しの中で今来てる生徒さんが
そうですね、
どういう属性の人、
はい、
独立志望者なのか、お勤めの方なのか、すでに開業済みの方なのか、
はい、
そこの偏りを見ていく、
うんうん、そうです。で独立希望者の方であったとしたら、
はい、
求人広告だとかニュースレターをバンバンこうお金を払ってね、
はい、
あの払うイメージがないんですよね、
う
ん、
ああなるほどです
ね、そうすると、それなりの会社の、規模っていうかね、ある程度の規模の、社長さんとか経営者に触れなければいけないと思うんですけども、その人たちの割合はあんまり多いイメージがないですよね。
あのまあ私が聞いたところでは結構あのリフォームとかの場合に、
うん、
異業種から参入される方が結構あるんですけれども、
うん
どね、でその場合に資格を持ってないと300万だったか500万だか以上の工事ができないらしいんです。
あ、なるほどね。
あるいはあの工務店さんとか元請けさんから仕事をこう受けた場合に、うん、必ずその資格がいるとかいうのがあるんです。その資格がないと、
うん、
もうこれ以上の工事ができないっていうのがあるんで、
はいはいはい、
それは結構重要な、
はい、
面はあるみ
たいなんですけど、
はい、
まあ、そうですね、そっちの方もありだと思いますけれども、
はい、
まずその誰を動かしてみるっていうところを見るかなっていう感じですかね、
はい、なるほどですね、はい、はい、まあ、一度今おやりの今お考えのこう反則っていうこともいいと思いますし、受験ビジネスっていうことで捉えて、今と同じような建設業関連以外の業種でもこの資格がないとできないっていうような、そういうものにこう目を向けてみるっていうのもいいんじゃないかというお話ですね。
はい、
はい、わかりました。それではあの加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。